九章。時に預言者エリシャは預言者の子らの一人を呼んで言った。腰をからげ、手にこの油の瓶を携えてラモトギリアデに行きなさい。そこに着いたなら、そこでニムシの子エホシャファトの子エヒューを見出しなさい。あなたは入って彼をその兄弟たちの中から立たせ、一番奥の間に導き入れるように。そして油の瓶を取って彼の頭の上に注ぎ、エホバはこのように言われた。私は確かにあなたに油を注いでイスラエルの王とすると言わなければならない。そしてあなたは扉を開けて逃げなさい。待っていてはならない。こうしてその従者、預言者の従者はラモトギレアデへ出かけていった。彼がついてみると、なんと軍勢の長たちが座していた。そこで彼は言った。隊長、あなたに申し上げることがあります。そこでヒューは言った。我々みんなのうちの誰にか。すると彼は、隊長、あなたにです、と言った。それで彼は立って家に入った。それから従者は彼の頭の上に油を注いでこう言った。イスラエルの神エホバはこのように言われた。私は確かにあなたに油を注いでエホバの民、すなわちイスラエルの王とする。そしてあなたはあなたの主アハブの家を打ち倒さなければならない。こうして私は必ず私のしもべである預言者たちの血と、すべてのエホバのしもべたちの血のためにイゼベルの手に復讐する。それでアハブの前科は滅び失せなければならない。私は壁に向かって放尿する者やイスラエルの中の無力で無用な者をアハブから必ず立ち滅ぼす。そして私は必ずアハブの家をネバトの子ヤラベアムの家のように、またアヒアの子バーシャの家のようにする。それに犬がエズレルの一続きの土地でイゼベルを喰らい尽くし、彼女を葬る者はいないであろう。こうして彼は扉を開けて逃げていった。エヒューがその種のしもべたちのところに出ていくと、彼らは言い出した。万事うまくいっていますか？この気違いはどうしてあなたのところにやってきたのですか？ところが彼は言った。あなた方はあの男とその話し方とをよく知っているはずだ。しかし彼らは言った。それは偽りです。どうぞ私たちに教えてください。そこで彼は言った。彼はこうこう私に語ってこう言った。エホバはこのように言われた。私は確かにあなたに油を注いでイスラエルの王とする。すると彼らは急いでおのおの自分の衣を取り、それをむき出しの階段の上にいる彼の下に敷き、角笛を吹き鳴らして、エヒューが王となったと言い出した。こうしてニムシの子エホシャバトの子エヒューはエホラムに対して陰謀を企てた。ところでエホラムは全イスラエルと共にシリアの王ハザエルのゆえにラモトギリアデで見張っていた。後に王エホラムはシリアの王ハザエルと戦った時、シリア人に負わされた傷をエズレルで癒すために帰ってきた。そこでエヒューは言った。もしあなた方の魂が同意するのであれば、誰もこの都市から逃れ出て、行ってエズレルで報告してはならない。それからエヒューは車に乗ってエズレルへ行くことにした。エホラムがそこで横たわっており、ユダの王アハジアもエホラムを見舞いに下ってきていたからである。時にエズレルの塔の上に見張りの者が立っていたが、エヒューがやってくるにつれ、その部下の波打つ大群を見ると、すぐに、人々の波打つ大群が見えます、と言った。すると、エホラムは言った。騎兵一人を選んで、彼らを迎えにやり、平安ですか、と言わせなさい。そこで、馬の乗り手が一人、彼を迎えに行って、こう言った。王がこのように申しました。平安ですか。しかし、エヒューは言った。あなたは平安と何の関わりがあるのか、私の後ろに回れ。 そして見張りの者はさらに報告していった。使者は彼らのところまで行きましたが、帰ってきません。それで、二人目の馬の乗り手を送り出すと、彼らのところに行って、こう言った。王がこのように申しました。平安ですか。しかしエヒューは言った。あなたは平安と何の関わりがあるのか。私の後ろに回れ。すると見張りの者はまた報告していった。あれも彼らのところまで行きましたが、帰ってきません。あの車の借り方は、ニムシの孫、エヒューの車の借り方のようです。気が狂ったように車を飼っているからです。そこでホラムは、車につなげ、と言った。それで彼の戦車がつながれ、イスラエルの王エホラムとユダの王アハジアは、おのおの自分の戦車に乗って出て行った。彼らは、エヒューを迎えに出て行くと、エズレル人ナボテの一続きの土地で彼を見つけた。そして、エホラムはエヒューを見るや、直ちにこう言ったのである。エヒューよ、平安ですか。しかし彼は言った。あなたの母イゼベルの淫行と、その多くの呪術とがある限り、どんな平安がありえようか。直ちにエホラムは、手で向きを変えて逃げようとして、アハジアに言った。アハジア、策略だ。するとエヒューは、手に弓を引き絞って、エホラムの両腕の間をいたので、矢は彼の心臓を貫き、彼は戦車の中に崩れた。そこでエヒューは、副官ビドカルに言った。彼を引き上げて、エズレル人ナボテの一続きの畑に投げ捨てよ。思い起こすがよい。私とあなたが、彼の父アハブの後ろで、組になって乗っていたところ、エホバが彼に対して、この宣告を下されたのだ。確かに私は、昨日、ナボテの地と、その子らの地とを見た、とエホバはお告げになる。それで私は必ず、この一続きの土地で、あなたに報いる、とエホバはお告げになる。それで今、彼を引き上げて、エホバの言葉の通り、あの一続きの土地に投げ捨てよ。時に、ユダの王アハジアがこれを見て、園の家の道を通って逃げ去った。その後、エヒューはその後を追いかけて、彼もだ、彼を打ち倒せ、と言った。それで彼らは、イブレアムの傍らにある、グルへの登り道で、兵舎の中にいた彼を打ち倒した。それでも彼は、メギドに逃げていったが、ついにそこで死んだ。そこで、そのしもべたちは、彼を兵舎に乗せて、エルサレムに運び、ダビデの都市で、父祖たちと共に、その墓に葬った。ところで、アハジアがユダの王となったのは、アハブの子エホラムの第11年のことであった。ついにエヒューがエズレルに来ると、イゼベルもこれを聞いた。そこで彼女は黒い顔料でその目を塗り、頭を美しく言って、窓から見下ろした。すると、エヒューが門を通って入ってきた。そこで彼女は言った。自分の主の殺人者ジムリにとって、万事うまくいきましたか。そこで彼は窓の方に顔を上げて言った。私に組するのは誰だ誰だ。直ちに二三人の帝臣が彼を見下ろした。そこで彼は、その女を落とせと言った。それで彼らは彼女を落としたので、その血のいくらかが壁や馬に跳ねかかった。そこで彼はその女を踏みつけた。その後、彼は中に入って食べたり飲んだりし、それから言った。あなた方は、どうか、この呪われたものを処置し、彼女を葬るように。あれは王の娘なのだ。彼らが彼女を葬りに行ってみると、頭蓋骨と、両足と、両手の棚心の他は、何も見つからなかった。彼らが帰ってきて告げると、彼は言った。それは、エホバがそのしもべ、ティシュベ人エリアによって話された言葉である。すなわち、こう言われた。エズレルの一続きの土地で、犬がイゼベルの肉を食らうであろう。そして、イゼベルの死体は必ず、エズレルの一続きの土地の、野の表の肥やしのようになり、人々は、これがイゼベルだ、と言えなくなろう。